聖書を朗読いたします。コロサイ人への手紙1章15節から17節です。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるもの、ある天地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、巫女にあって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女にあって成り立っています。
巫女の偉大さと題して、堀田先生からメッセージをいただきます。
皆さん、おはようございます。今日も皆様と一緒に素晴らしい神様を礼拝できる特権を感謝をいたします。最初に皆さんに祈っていただいています全国運営員のことで、お礼を申し上げ、またご紹介したいものがあります。私は皆さんご存知のように、昨年6月の総会において思いもかけず全国運営に選ばれました。そのメンバー12名全国運営がありますが、最近ふと気づいたんですけれども、気づくのが遅かったかもしれませんが、12名ということはイエス様が選ばれた12弟子の12と同じで、本当に私たちは神様にお仕えするものなんだなと思いを新たにしています。と同時に、私が皆様のように信徒の立場であれば、北海道福音教会協議会時代は北海道だけのグループであり、 JICA が発足してからは北海道から沖縄までのキリストの体の教会が一つになって、互いに協力し合う旨ができたわけですが、なかなかそれを実感することは難しいと私も思います。その中で北海道地区のことはノースフォーラム、全国のことは今日皆様のメールボックスに入りましたジェカフォーラムというものが非常に全体を知るのに役立っています。で、今回の何ページか開いて最後のページに、皆さんが祈ってくださっている全国運営の12名の写真と祈っていただきたい、また自分が支えとなっている御言葉を記しておりますので、ぜひこのメンバーで全国運営会で全国にの教会に仕えているということを覚えて祈っていただければ幸いです。本当に正直申し上げまして、12人も集まりますとなかなかまとまりにくいと思うんですけれども、お一人一人がよく聞くことと語ることのバランスがある方を神様が集めてくださって、本当に感謝しております。では御言葉に移ります。今日は巫女の偉大さと題して、素晴らしい箇所から解き明かします。15節をお読みします。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。本日の15節から17節の部分では、常に異端思想、つまり間違った教え、巫女についての間違った教えを意識しながら、巫女の神性、神であること、潜在性、創造者、世界の保持者、その目的であることが宣言されています。パウロはほとんどの手紙を、たくさん手紙書簡がございますが、ほとんどその背景には初代教会の各教会に間違った教えが入っているということなんですね。その中で一番中心の問題は、ほとんどの教会に間違った教えは、父なる神は神だけれども子なる神イエス様は神ではない、聖霊もただ活動力だという教えが常にあったということを覚えて、新約聖書を読んでくださると良いと思います。 人が本当に信仰の内容を考え始めるのは、その人の信仰が反対されたり攻撃されたりする時であります。私も振り返りますと、イエス様を伝える時に反対してくださった方と出会ったことによって、私はもう一度自分で信仰書を読み、神学書を読んで、本当にもっと神、イエス様が神であることを理解することにつながりました。また私が最初の教会で牧会した時に、ある大学生の人が私にこう打ち明けてくれました。堀田先生、僕は今自分の大学で自分の信仰を否定され文句を言われることによって、僕の信仰は強まりました。その大学の友人からキリスト教、あるいは自分が信仰を持っていることを攻撃されたことが、自分の信仰を弱めるのではなくて自分の信仰を強めてくれましたと明かしてくれたときに、私は喜びました。私も同じです。間違った教えが来るときに、もう一度神学書を引っ張り出して、もう一度その聖書的にはどう教えているかを学ぶきっかけとなってきました。パウロがそうでしたし、このコロサイ人への手紙がそうです。教会が聖書的信仰の富と素晴らしさに気づくのは、教会が危険な異端思想に直面した時です。ピンチはチャンスです。神は全てを益とされます。正しい信仰はどんな教えや状況に対処できる土台であり、普遍の聖書、神の御言葉66巻が与えられていることを感謝しましょう。今日の部分は新約の中でも重要なキリスト論の箇所です。擬人化された知恵が永遠から全能者として立てられ、創造の時にも父なる神とその全能者の傍らで組み立てるものとして御子イエス様が活動なさっていたことを告げている、今日朗読していただいた箴言の8章22、31を背景として今日の箇所が記されています。箴言の奥深い御言葉をもう一度お読みします。旧約聖書にこのお言葉があることは本当に感謝です。私たちは父なる神が創造の主役とは知っていますけれども、父子聖霊の共同の技であるということも知っています。でもそのことを深く創世記の箇所では出てきません。主と神が創造されたとありますから、そこには三位一体の神が言われているだけで、どのように協力なさったかは記されていませんが、それを補うかのようにこの箴言の今日の8章22から31は、どのように父なる神と子なる神が協力して創造なさったかが分かるのです。本当に本当に貴重な箇所です。お読みします。主父なる神はご自分の働きの始めに、その御業の最初に私御子を得ておられた。私は御子である私は大昔に初めに大地の始まるの前に建てられていた。また深淵もなく水のみなぎる源もなかった時に、私御子イエスは生み出され、この生み出されという言葉が異端を生みます。間違った教え。生み出すということは、父なる神だけが存在した時期があって、御子イエス様がまさに父なる神から生み出されたと日本語的には受け取ることができるんですね。でもそうしますと、三位一体の神が永遠の初めの初めからおられたということと矛盾するわけです。ですから今日解き明かすことが必要なんですね。生み出されたというヘブル語は文字通りの意味ではなくて、メシアとして任命し立てられたことの私的表現であるということです。つまり私はメシアとして立てられた。主御父が天を固く立てられた時に、私御子はそこにいた。主父なる神が深淵の表に円を描かれた時、 上の方に大空を固め、深淵の源を固く定められた時、海にその境界を置き、その水が主の仰せを超えないようにし、地のもといを定められた時、私御子は神の父なる神の傍らでこれを組み立てるものであった。つまり父なる神のもとで傍らで協力して天地創造をなさった。そして私は毎日その創造されたものを喜び、被造物を喜び、動物を、生けるものを、植物を、そして人間をいつも見舞いで喜び楽しんでいた。主の地、この世界で楽しみ、人の子ら、つまり神の形、神のご性質に作られた人間アダムとエバを喜んだ。アダムとエバに罪が入ってない時、実はその父と子の聖霊は被造物を、そして人間を喜ばれたのです。実はこのことの回復が、主が再臨されて新天地を創造なさるときにこれが再現されるのです。父なる神は被造物を、植物も動物も人間も一緒に喜ばれるのです。そして神の、ここには出てきませんが、創世記一章二節補って説明させていただきます。創世記一章二節に、神の霊がその水の上を動いていた。以前解き明かしましたが、このヘブル語はこの神の霊が創造のウォーミングアップをしていたと訳することができます。ですから父と子とご聖霊の共同の創造の技です。御子は見えない神の形、本質を示す、指し示すものとしての形であられます。御子キリストは目に見えない神のご性質を目に見える形で表し、解き明かす方です。イエス様がクリスマスに、そして30歳の時に公に、3年間の公の生涯を送られた時、その一つ一つの行動と言葉は全部父なる神がどういうお方かを、イエス様の生涯を見て分かるようにしてくださったのです。ですから福音書はとても大事です。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる、御父と最も親密に交わり結びついておられる一人子の神、イエスご自身は、御子は神を解き明かされたのである。御子は神のご性質の輝き、また神の本質的な現れであるとヘブル書でも補って言われています。御子イエス様は私たち人間が福音書を通して見ることができ、かつ理解する形をとった神の完全な現れです、啓示です。コロサイの異端、間違った教えは、御子イエス様を神と決して認めず、神から流出してこの世と神との架け橋をする中間的な存在の一つに過ぎないと主張していました。現在のある異端といわれるグループの方と私は会話をしたことがあります。その方々もこれと似たことを私におっしゃいました。父なる神だけが神です。御子イエス様は創造物の中で一番優れた方ですが、創造者ではありませんと明確に言われました。そこが明確に聖書の教えと違っています。これに対して御子イエス様こそ神の唯一の完全にして究極の啓示、神ご自身であることが本日語られています。すべての作られたものより先に生まれた方です。異端に惑わされないように、ギリシャ語プロテクトクティストス、先に作られたものというギリシャ語が使われて、言葉を、この作られたものというギリシャ語をパウロはあえて使っていないということに今日注目したいと思うんです。翻訳された聖書だけを読むと分かりませんが、そのために牧師が立てられ、このようなことも触れて説教するような使命が 与えられています。18節にも出てくる先に生まれた方プロートトコスは直接時間とは関係のない名誉や称栄誉の称号を示すギリシャ語が使われています。パウロがコロサイ人への手紙を書くときに、ご聖霊が霊感を与え、聖霊は一言も間違いがないように、そしてどのギリシャ語を選んで書くかを選ばせられた、それが聖霊の霊感という意味なんですね。巫女は万物の創造者、任命された支配者として独自な立場と栄誉が与えられていることを意味しています。生まれた方と聖書に出てくるとき、これは人間のように生まれる前は存在しないという意味は全くないということを今日覚えていただきたいんです。生まれた方という表現は、私たち人間では赤ちゃんのことを思うと、その赤ちゃんが存在していなかった時が実際あるわけですね。しかしで生まれて初めて存在した。でも聖書で言われるイエス様に向かって生まれた方というのは、全くそのような人間の言葉と違うということを今日覚えていただきたいんです。巫女は永遠の初めから御父と巫女の関係であられた。巫女、御父、巫女、御聖霊の三位一体の神が存在されていない時はなかったということです。皆さん、こちらをご覧くださいますか。私は洗礼準備の時に三位一体のことをお教えします時、本当に苦労します。それをできるだけ分かりやすく言う時に、一つ苦労しましたことは、四十数年の中でこの巫女は最初の最初からおられた神ですという説明をしたときに、ある方はですね、真剣に聞かれるんですね。堀田先生、最初の最初の最初の最初はどこですか。いや、本当にそうだよなと思いながら、最初の最初の最初はどこだったか。私も子供ながら実はそのような考え方をする少年でして、最初の最初の最初の最初のどこか。でその時に神様が私に知恵をくださって、その説明をこの逆転の発想から今日記されたように言いました。初めの初めの初めからおられたという言い方を言い換えて、御父、御子、御聖霊の三位一体の神が存在されていない時はなかったのですと、洗礼準備、転入の準備でお教えするようになった時、相手の方はよく理解してくださるようになりました。そうです、皆さん、私たちは初めの初めの初めからおられたんですけれども、逆に言うと三位一体の神が存在していない時はなかったという偉大な神であることを今日もう一度覚えたいと思います。次の御言葉16節に進みます。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威、天使的小霊力であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。異端の方々は天使的諸聖小霊力に関する理論を展開され、御使い天使を礼拝することを要求しておりました。そのことはヘブル人への手紙の背景にもこの異端があったことが伺い知れます。これに対して16節の事実を宣言することによって、異端の間違いが正されています。天使はもちろん、天使は霊的な存在ですが、礼拝される存在ではなく、御子によって作られた被造物であります。天使の長が悪魔で、悪魔が堕落した時に天使の長が堕落した時に悪魔になったのと同じで、悪霊は天使が堕落した天使であります。万物は御子にあって、このここでも使われているギリシャ語は、このを通してという言葉があえて使われています。英語で言うと by ではなく through という言葉です。 御子を通して、その通してというギリシャ語は実は御業の参与を表す言葉です。私御子は神の傍らでこれを組み立てるものであったと通じます。作られ御子のために作られました。万物はの創造は御子によってなされ、作られたものはついに御子のものとなり、御子に対する礼拝と御子を愛する愛のうちに御子がご自身と栄養と喜びを見出すために作られた。世界は一切のものが御子のものとなるために作られた。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって、ここでもギリシャ語は通して、それは創造への参与を表す。世界を父なる神と創造の参与をなさって、傍らで作られた世界を作られた。御子は万物よりも先立って存在し、永遠の初めから存在される神、逆に申しますと存在なさらなかった時はなかった神であられます。万物は御子にあって成り立っています。御子はその力ある御言葉によって万物を保っておられます。これは壮大で深遠な宣言です。万物が御子イエス様によって作られただけではなく、現在万物は御子によって保持されております。万物も私たちも保持されています。守られています。御子こそ全世界を意義づける方です。自ら作られた世界を御力によって育み、見守り、一つ一つを摂理によって導いておられます。皆さんの身にも思いがけないことが起こります。私にも、そして私たちの人間の頭では理解できないことが起きます。悲しみも辛さも。でもそれを超えて神は、御子は導いておられます。動かない偶像とは違って、今に至るまで働いておられるとヨハネの福音書で宣言されています。生ける御子なる神、摂理の信仰は創造の教理とともに重要です。摂理とは神による世界の創造後の世界に対する神の保持、万物をその本性の通り存在し続けさせることと統治、括弧の被造物が全体または他のものとの関係で神の目的に向かって役立てられつつ廃材されることです。私は廃材という言葉が大好きです。もちろん普段の日本語の会話では使いませんけれども、この廃材ということは本当に神様の、こちらをご覧ください、創造という大きな御業と同時に保持されるということは、作りっぱなしではなく神が一つ一つを廃材して導いておられるということなんですね。私は天においても地においても一切の権威が与えられていますと、イエス様が復活なさった後、天に昇られる前に弟子たちに宣言なさいました。私たちの知識で理解できないことが起こりますが、神の、そして御子のご支配で、摂理で支配されているということに委ねてまいりましょう。万物は御子にあって成り立っていますの言語は、一緒に、共にと、立てる、奥、進み出させる、踏みとどまる、存続するの合成語です。つまり万物の一つ一つ、出来事の一つ一つを共に結び合わせ益とされるということです。ですから私たちは人生の中で一つの出来事だけを取り上げて考えてはならないというメッセージがあります。一つの出来事だけを自分の視点で考えますと狭く狭く考えます。ですから物事は一つ一つ組み合わされて神様のメッセージがあるということを 静まって思い巡らしていきましょう。神様はそこに意味を見出させてくださいます。これはローマ8章28節の御言葉とつながります。神はすべてのことを共に働かせて益としてくださる。この共にと訳されてない聖書も多いんですが、言語はすべてのことを共に働かせ、つまりすべてのことを結び合わされ、すべてのことを配在し、益とされるということです。ですから私にとって嬉しいことも起こりますが、悲しいことも、そして自分の頭で理解できない深い苦しみに遭うことがありますけれども、そのすべても神はイエス様は結び合わせて益としてくださる。その出来事を通してもっと神様に近づくものと益とされる。御子は何もしておられないのではありません。今も皆さんの生活に、全世界に働いておられます。今全世界を見ると悲しいこと、理不尽なことが多いと思いますし、あまりにも自分勝手な指導者が増えてきたなと思います。でも私は諦めていません。神様が支配なさって、神が正しい時に、私の時間割と違う時に正しく裁かれるということを本気で聖書で知っていますから、絶望しないで祈っています。主の祈り、天で御心が行われるように、地でも御心が行われますようにと、この後祈るのはそういう意味です。今私たちは神様の正義がなってないところを見えますときに落ち込みますし、聖なる怒りを覚えますが、主の祈りでなぜ祈るか、祈りなさいとおっしゃったか、それは希望を持っていいんですよ。私が全体を支配していますから、天では御心がなっているけれども、この地上では神の正義、御心がなってない。だから逆に諦めないで祈りなさい。私はそのあなたが手が届かない、あの強い指導者も変えることができる、裁くことができる、正しい秩序に戻すことができるという信仰を持って、主の祈りを祈ってまいりましょう。御心がなりますように。御心がなってないとか、神の正義がなってないからこそ、御心がなるように祈ることは無駄ではない。それは偉大な偉大な神に祈るからです。無意味な偶然というものはありません。すべてに御子のご支配があります。何らかの意味、ご計画、意図、罪に気づかせ、悔い改め、招き、御子の姿に成長させる意味がある。ですから待つことが必要です。理解できないことも神に委ね、神を信頼することを学んでまいりましょう。絶望しないで信仰を持って祈ってまいりましょう。全世界が神に、一人一人が罪を認めて神を信じるように、諦めないで祈ってまいりましょう。家族の救いのためにも祈りましょう。神は全能の方ですから、そして今も働いておられますから、個人の人生にも世界の出来事にも、神による意味のない偶然なことはないのです。私たちの頭でできない、理解できないことにも、必ず神様の最善のご計画、ご支配、神の時があるということを覚えて、祈りの手を下げないでください。私も自分に言い聞かせています。祈りの手を下げないようにしています。それは希望ある、虚しい祈りではない。全世界を支配している人に祈れるという、している方に祈れるという方は、ことは、それは本当に無駄な祈りではないのです。生ける神は今も働いておられる。すべての工程を私たちが知らないだけです。神のご計画が始められるとき、まず私たちの心、思い、動機が探られます。間違ったことをしているとき、神の身分ではないことを知らされ問われます。どこかで止めてくださいます。悔い改めて新しく神との関係を確認して進む必要を覚えましょう。私たちの罪深さはやがて神に取り扱われます。そして全世界の指導者たちの罪深さは、また陰で詐欺とか集団でやってらっしゃる方々、その罪は神に確実に裁かれます。 示された時に私たちは他の人の裁きは神に委ねて自分自身が示された時自分の分の罪を悔い改め主に立ち返り続けようではありませんか。偉大な神御子はサタンの攻撃を見事に扱いながら完璧にご自身の御業を達成されるお方です。あらゆることに神の摂理ご支配ご計画を認めましょう。神は歴史を支配し私たちの個人の営みのそばにあって導いておられます。このことを示すためにも旧約聖書があります。旧約聖書を読むときにエジプトがもうずっと支配すると思われるほど強い時期がありましたが出エジプトを通して変わりましたね。あるいはある時はアッシリアあるいはバビロンシリアギリシャローマそして今全世界で強いという国もどんどん変わっています。神は歴史の支配者です。ですから背後に神のご支配の正しい裁きと導きがあることを祈りましょう。私は具体的に申し上げることはしませんが私は今も地上にあってある支配的な方が神に裁かれたことを現在も私は見ています。ですから希望を持って祈りましょう。神は偉大な方です。もちろん神が御業をなさる時を私たちがコントロールできませんからじっと待たなければならない時もありますが確実に神の時には神は正しく公平に裁かれます。神は歴史を支配し私たちの個人的な営みもそばにあって導いておられることを今日説教の中で覚えてください。わからないこと辛いこと一切ありますね。背後に働く神の説に信頼して恵みと誠に満ちた支配者である主に頼り人を支配せず人からも支配されず神から与えられた自分の分を果たしてまいりましょう。聖書の言葉箴言心を尽くして主により頼め自分の悟りに頼るな自分の狭い悟りの正義感で突っ走るな早合点や先走りをせず落ち着いて神に頼れあなたの行くところどこにおいても主を認めなさい主のご支配を認めなさい。そうすれば主はあなたの人生の道をまっすぐにされる。それはあなたが行くべき道を神が導かれる。スズメの一羽でさえあなた方の道の許しなしに地に落ちることはありません。つまり小さな出来事の中にも神のご計画があり私たちに何が起こってもそれは神の許しのご計画の中で起こり神の意味がある。だから絶望的になる時に神を見上げて信頼して祈ることをやめないようにしましょう。万物を作り支配されている御子イエス様を信じ信頼し理解できない出来事の中で辛い時も主に頼り主に信頼しましょう。お祈りいたします。天の父様本日は万物を作り支配されている御子について教えてくださり感謝します。この偉大な御子イエス様創造者保持者である御子イエス様を信じ信頼します。三位一体の神を信頼します。そして理解できないこと理不尽なこと自分の頭では納得できないことすべてそのつらい出来事の中でも絶望を選ばないで主にをあがめて希望を持って頼り主に信頼して歩めますように。この後の応答の賛美恵みの響きを持って主を賛美させてください。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。